皆さんおはようございます。このような中、この場にあって共に礼拝できること、またそれぞれライブが見ておられる兄弟姉妹もおられると思いますけれども、共に礼拝を捧げることができることを心から感謝しています。聖書をお持ちの方は今日のテキスト、ヤコブ5章の13節から18節をお開きください。今日のテキストはヤコブの5章13節から18節になります。このようにヤコブは記しています。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。今朝私たちが共に学びたいこと、それは互いに祈り合うということです。互いに祈り合う。ただその前に少し皆さん思い出してみてください。先週私たちは互いに慰め合うということを聖書から見ました。私たちが想像もできないほどの困難、その困難を数多く経験していたパウロ、あまりの苦しさのゆえに、神様どうしてですかと疑問や不満を神様に抱いてもおかしくないような、仕方のないような状況に彼はいました。しかしそんな苦しみの中、彼が繰り返し繰り返し口にしたことは慰めでした。彼はどんな状況に置かれていたとしても、喜び平安を抱き、そしていつも忠実に主に歩むことができたわけです。一体どうしてそのように生きることができたのか、一体どうして苦しみの中にあっても揺るがない信仰を持って歩むことができたのかって、それはパウロがまず慰めの源が神であることをよく知っていたからでした。この世界の創造主である神が決して変わることのない憐れみの神だと、そしてこのお方がこの世界のどんなものも与えることのできない、そんな本当の慰め、本当の平安というものをどんな状況にあっても必ず与えることができるって、そんな確信をパウロは抱いていたわけです。慰めの源が神であると、そのことを彼は知っていました。また彼はただそのことを知識として知っていただけでもありませんでした。実際この神の慰めを日々経験しながら彼は生きていたわけです。神の慰めはどんな状況にあっても自分の心に働いて、自分を励まし、力強め、奮い立たせ、そして平安を持っていつも歩んでいくことを可能にするって、そんな慰めを彼は日々神からいただいて味わいながら生きていたのです。そして最後に、彼はただ自分が神様からの慰めを受けて経験して終わりではありませんでした。彼は自分の味わっていたその同じ神の慰めでもって周りの兄弟姉妹を同じように慰めようとし続けたわけです。苦しみの中にあってどんな時も忠実に歩んでいく、そのための秘訣、それは慰めの源である神に目を向け、そしてこの方に信頼して歩み続ける、信頼し続けるということであるということを私たちは前回学んだわけです。さて今日私たちが見ようとしているこのヤコブの手紙、 この手紙も知ってる方は多いと思われますが、最初から最後まで試練というテーマが繰り返し記されているわけです。そしてヤコブはその試練の中にあった、苦しみの中にあったクリスチャンたちが希望を持ち続けるために、平安を持ち続けるための方法をシンプルに祈ることだと教えたわけです。おそらくここにおられる皆さんも、ここにおられる皆さんも言うまでもなく、私たちのクリスチャン生活において、特に苦しみの中において祈ることが大切だということをよくご存知だと思います。でも同時に祈ることに関して私たちが持つ問題というのは、どれだけ祈ることが大切であるかということを知っていることよりも、どれだけ実際自分が祈ることかと、そこに問題があるのかと、問題があるということも私たちはよく知っているわけです。チャールズ・スパルジョンはこのように言ってます。もし誰かがキリスト教の縮図とはと問うならば、私は一言こう言おう、祈りだと。兄弟姉妹の皆さん、自分の心にまず問いかけてみてください。私たちの日々の祈りの生活、それは一体どのようなものでしょうか。祈りが私たちのクリスチャン生活の縮図となっているでしょうか。もっと言えば、私たちは互いに祈り合うことを実践しているものでしょうか。確かに私たちは皆祈りの生活において難しさを覚えます。ですから、もう一度私たちの生活において必要不可欠なこの祈りについて、今日は共にヤコブから考えていきましょう。さて、まずヤコブ、この手紙のヤコブの13節を見てください。ヤコブは13節から祈りについて、特にどんな時に私たちは祈るべきなのかということを教えてくれていました。もう一度13節を見てください。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさいって、そうまず13節に記されていたわけです。どんな時に私たちは祈るのかって、ヤコブが言ったのは、私たちが苦しんでいるのなら、苦しみの時の苦しみの中にある時祈りなさいとヤコブは命じたわけです。私たちが苦しみの中にある時祈らなければいけないって。で、ここで使われている苦しんでいるという言葉ですけれども、これは病気で苦しんでいるというよりも、もっと広い意味で様々な困難や問題を表す言葉として聖書の中で用いられています。例えば第二テモテの2章の9節では、第二テモテの2章の9節では、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉はつながれてはいません。ここで苦しみを受けという言葉が、同じ言葉が使われています。前回のメッセージも見たように、パウロは福音のためにありとあらゆる困難、苦難、そのようなものを経験していました。しかし、このヤコブが手紙を宛てて書いたその人々も、同じようにさまざまな困難や問題に直面していたわけです。で、そのことはこの手紙の一番最初にこう記されていることからもわかります。ヤコブの一章の一節二節になりますけれども、ヤコブの一章一節二節になりますけれども、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいって。ヤコブが手紙を宛てて書いた人々、このクリスチャンたちは信仰のゆえに迫害を受け、自分の故郷を追われ、国外に散らされていたわけです。その場にあって貧しさを覚え、富を持つ者から不当な扱いを受け、暴力を受け、時には死を経験する、そのようなこともあったわけです。そんなさまざまな苦しみ、困難、試練の中に彼らはいたのです。 そんな兄弟たちにヤコブが命令したこと、それは祈ることでした。ヤコブは一旦言いました。どうしようもないような苦しみ、どうしようもない困難の中にあなた方はいるのですかって。もしそうならば祈りなさいって。ヤコブも パウロと同じように、どんな状況、特に苦しみの中において、どこにその解決策があるのかということをよく知っていました。ヤコブは本当の喜び、本当の平安、そして本当の慰めが主権者なる神からしか来ないということをよく知っていたわけです。だからこそ、苦しみの中にあるのであれば、その解決策である神に助けを求めなさいって。この神に自分の心を開いて、すべてを委ねて祈りながら生きていきなさいと、そうヤコブは命じたわけです。私たちも同じことです。蛇の生活の中にあって、私たちはさまざまな苦しみ、さまざまな重圧を受けます。心から落ち込んだり、悲しんだり、状況に打ちひしがれたり、そのようなことというのは私たちは日々経験するわけです。自分にはどうしようもない、そんな苦しみの中にいるのであれば、ヤコブが言ったのは、そんな状況さえも支配されておられる神に全てを委ねなさいって。私たちはどんな状況にあっても、たとえ自分の手に負えないようなことがあったとしても、それさえも支配されている神に祈りなさいって、祈ることができるんですと、そのように教えられているわけです。しかしヤコブは、苦しみの中にある時だけ祈るようにとは命じませんでした。続いて彼はこう言いました。喜んでる人がいますか、その人は賛美しなさいって。ヤコブが続けて命じたこと、それは、私たちは苦しみの中だけではなく、喜んでいる時にも祈らなければいけないということでした。で、ここで使われている喜んでいるという人ですけ、喜んでいる人ということですけれども、これは何も人生に何の問題もなく幸せでうまくいっている人のことや、言ってる人のことや、笑顔をいつも浮かべている人のことを表しているわけではありません。むしろ私たちが先ほどから見ているように、この手紙の人々は苦しみや困難の中にいたわけです。ここでの喜んでいる人というのは、たとえ困難の中にあっても、置かれた状況に左右されるのではなく、主の憐れみ、主の慰めを覚え、主にある喜びを抱いている人のことを表しているわけです。喜んでいる人って、主にあって喜んでいる人のことをここでは指しているわけです。で、私たちもよく知っているように、聖書は繰り返し繰り返し、私たちの置かれている状況、そのようなものによって私たちの喜びは左右されることがないということを教えています。聖書が教える喜びというのは、私たちの置かれている状況によって、状況から来るものでも、それによって左右されるものでもないって。本当の喜びというのは、喜びの源であるその神により頼み、そしてこの神にいつも忠実であろうとするものに、神ご自身が与えてくださるものだと聖書は教えるわけです。だからこそ、あれほどの苦しみにあったパウロが、いつも喜んでいなさいって、私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたって、そのように大胆に言うことができたわけです。パウロの持っていた喜びは、彼の置かれている状況から来たものではありませんでした。彼が喜ぶことができたのは、神が彼に喜びを与えたからです。そして私たちも同じように、私たちが日々の生活の中で味わうことのできる、そんな喜び、たくさんの恵みや平安、慰め、私たちは感謝できることをたくさん神から与えられているわけです。 憐れみ深い神が私たちに恵みのギフトとして日々私たちに必要なものを与え続けてくれているわけです。そんな喜びを、そんな真の満足を私たちが味わっているのであれば、私たちがその中にあって喜んでいるのであれば、その応答として神に賛美を、神に感謝の祈りを捧げなさいとヤコブは命じたわけです。私たちは苦しみの中にいる時だけではなく、日々神が与えてくださるその恵みに心から感謝しなければいけないって、もし私たちが苦しみに自分が合っていないのであれば、そのことを心から感謝し、平安を持って歩むことができているのであれば、そのことを心から神に感謝しなさいって。ですから兄弟姉妹の皆さん、要するにこういうことです。クリスチャンの人生、それは良い時も悪い時も、喜びの時も悲しみの時も、いつも祈りを持って生きるべきものだということです。もう一度言いますけれども、クリスチャン人生というのは良い時も悪い時も、喜びの時も悲しみの時も、いつも祈りを持って生きるべきものだということです。私たちの祈りの生活、それは一体どのようなものでしょうか。パウロはテサロニケの人々に宛ててこう言いました。第一テサロニケの5章の17節ですけれども、絶えず祈りなさいって。またエペソの6章の18節では、エペソの6章の18節では、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと、そうパウロは教えたわけです。パウロはいつもどんな時もと言ったのであって、自分の状況や感情に基づいて祈りなさいとは言わなかったわけです。ある人は、自分は神様にいつも感謝を捧げる、そんな祈りをしていると言われるかもしれません。しかし自分が苦しみの中にいる時はどうでしょう。自分が苦しみの中にある時、真っ先に神に祈りを捧げ、神に助けを見出そうとしているでしょうか。自分の置かれている状況に不平や不満を口にしたり、神に助けを求めるよりも、まず神以外のもの、この世の知恵、この世の解決策などに自分の慰めを見出そうとはしていないでしょうか。またある人は反対に、自分は苦しみの中にいる時こそいつも神様に信頼して感謝して助けを見出そうと心から祈っていると言われるかもしれません。ではその苦しみから抜け出した後、私たちはこの神に心からの感謝を捧げ続けているでしょうか。私たちは苦しければ苦しいほど神様により頼んだりするわけです。熱心に神様に祈ったりするわけです。問題は、同じ熱心さでもって神に感謝の、また賛美の祈りをいつも捧げているかということです。私たちの神は、私たちが必要な時だけ祈り、必要ないと私たちが感じる時は自分の生活から除いてよい、そんな神ではあられません。マルチン・ルターは次のように言ってます。祈ることなしにクリスチャンであろうとすることは、息をせずに生きることよりもありえないことだって。皆さん今聞かれました？祈ることなしにクリスチャンであろうとすることは、息をせずに生きることよりもありえないことだって。私たちにとって、私たちがクリスチャンとして歩む、その歩みにあって祈ることは絶対必要なものだって。私たちは良い時も悪い時も、いつも祈りを、いつも賛美を神に捧げることが大切なのだと、そうヤコブは教えたわけです。さて、苦しみの中にある時、また喜びの中にある時、 私たちは祈りが必要だということを教えてきたヤコブは14節でこう続けています。14節もう一度見てください。こう記されてました。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいって。ヤコブは次に病気の中にある時にも祈りが必要なんだと教えたわけです。でも皆さん少し考えてみてください。ここまで困難の中にあっても喜びの中にあっても、要するにいつでもどんな時でも祈ることが必要だと、そうヤコブは教えてきたわけです。じゃあ一体どうしてここで特に病気の時に祈ってもらう必要があると彼は教えたのでしょうか。またこれまでは彼は個人的な祈りの大切さについて教えてきたのに、どうしてここでは長老たちを招いて祈ってもらうことを命じたのでしょうか。その答えに関しては皆さんもここの箇所をよく知っている方々は想像がつくかもしれませんが、この箇所がややこしいゆえに数多くの考え方があります。またこのヤコブの5章の14節15節は聖書的ではない間違った考え方のが多く元になっている箇所でもあります。この箇所から聖書的ではないそのような考え方が多くの人によって信じられているわけです。例えば繁栄の神学、繁栄の福音を教える人々はこの箇所を取って、信仰さえあればどんな人でもどんな病気でも癒されると教えています。またカトリック教会はこの箇所に基づいて死の危機に瀕したそんな信者に油を塗り力づけたり、その人の罪を取り除く描写の塗油という儀式を行っています。言えることはそれらの考え方はこの箇所の正しい解釈ではないということです。じゃあ一体この箇所が教える真理とは何でしょうか。もう一度テキストを見てください。少し大変かもしれませんけれども、注意を払って6つの点を一つずつ気をつけて見てみましょう。14節このように始まってました。あなた方のうちにって、まずヤコブはあなた方のうちにと言いました。で、言い換えればヤコブが手紙を宛てた人々、すなわちクリスチャンたちのうちにということです。この御言葉が当てはまるのは主イエス・キリストを自分の救い主、主として信じ歩んでいるものであって、どんな人の病気でも癒されるとヤコブはここで教えているわけではないということです。クリスチャンたちのうちにって、また次に病気の人がいますかと、病気の人という言葉が使われています。で、この病気の人というのは肉体的だけではなく霊的に弱さを覚えている人を表す言葉がここで使われているわけです。肉体的だけではなく霊的に弱さを覚えている人を表す、そんな言葉がここで使われています。特にこの言葉は死の間際に追い込まれている人に対して使われていたりすることも聖書から私たちは見ることができるわけです。例えばエパフロデトという人物に関してパウロはピリピの2章の27節で、本当に彼エパフロデトは死ぬほどの病気にかかりましたがって、この人物は死ぬほどの病気にかかったって。ですからここで病気の人というのはクリスチャンの中で重大な病気にかかり死の間際にある、霊的にももがき苦しんでいる、そんな人のことを表しているわけです。3つ目に続けて教会の長老たちを招きと、その人は教会の長老たちを招きと、そのような言葉が続いています。この病気の人、この人は普段苦しみの中にある時のように自分で祈るのではなく、自分の教会の信仰において 成熟した霊的なリーダー、そんな人たちを呼んで祈ってもらわなければいけなかったということです。要するに、この人物は自分では祈ることのできないほどの危機的な状況に陥っていたということです。自分では祈ることができないって、だから長老たちを呼んで自分の代わりに祈ってもらうって。四つ目に、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいと、そう続いています。で、このオリーブ油を塗るという言葉ですけれども、これに関してもいろんな考え方があるわけです。ある人はこの当時オリーブ油が医学的に病気の人に油を塗って癒したことから、ここの言葉も人を回復させる医療的な意味を持っていると、そのように考えている人もいます。しかし、もしそれがここでの意味ならば、わざわざ長老を呼ばなくても、その当時いた医者を呼ぶことができたはずです。また油を塗ることがカトリック教会の信じているように儀式的な意味を持っていると、そう考えている人もいます。しかし、私たちが文脈を見るときに、油を塗るという儀式がここでの中心でないことは明らかです。ここでは油を塗ることよりも、主の御名によって長老に祈ってもらうこと、祈りが重要なんだと見ることもできます。またこの行為がここでは象徴的なものとして用いられていると考えている人もいます。で、確かに聖書を見ると、特別な働きのためにある人を選び清める目的で油を注いでいた姿も、私たちは聖書の中から見て取ることができるわけです。例えば、出エジプト記の28章の41節には、これらはあなたの兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に使えさせよって。で、これら以外にも、私が調べただけで他に8通りの解釈がこの油を塗るという行為にあるわけです。皆さん混乱されていないことを願いますけれども、たくさんの考え方がこの油を塗るという行為に関して、まあ、いろんな解釈の仕方があるわけです。じゃあ一体この部分がどのような意味を持っているのかって、個人的にはこの言葉は象徴的な意味でここで用いられているのではないかと思います。この病気の人っていうのは、先ほどから見ているように死ぬほど死にそうな状態にあったわけです。だからこそ、他の人よりも神に特別なケアをしてもらう必要があったって、特別に長老に祈ってもらう必要があったのではないかって、そう読むことが文脈に一番沿っているかのように思われます。ただ、ここで皆さんに覚えていただきたいこと、それはこの箇所が一番大切なことは、油を注ぐ行為ではなくて、先ほども申し上げたように、主の御名によって長老たちが捧げる祈りがこの箇所の中心だということです。油を注ぐということ、行為、その行為自体よりも、主の御名によって長老たちが捧げる、その祈りこそが、この箇所で大切なんだということです。で、なぜかって、なぜなら、病気の人を癒す力というのは、油にはなく、祈りの中に、そして祈りを通して働く、その神の力のうちに、病気の人を癒す力があるわけです。主の御名によって霊的リーダーが捧げる、そんな祈りには大きな力があるんだということを、ヤコブはここで教えるわけです。5つ目に、ヤコブは信仰による祈りはと言いました。信仰による祈りはって、で、ここに出てくる信仰による祈りというのは、私たちが自分の願いが叶うことを強く願う、 そんな信仰によって捧げるものではありません。私たちが心の中で絶対それは叶えられるって、必ずそれは実現する、そう強く思いさえすれば、そのような強い気持ちさえ持てば、病気が癒されたり祈りが叶えられる、そんなことをヤコブがここで教えているわけではないわけです。別の箇所でヨハネはこう言ってます。第一ヨハネの5章の14節ですけれども、第一ヨハネの5章の14節ですけれども、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですって。またイエス様もヨハネの14章の13節の中で、ヨハネの14章の13節の中で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光をお受けになるためですって。聖書が祈りに関して教えること、それは神の御心にかなう願いをするならば、主イエスの名によって求めるのであれば、その願いを神は必ず聞き入れてくださるということです。言い換えれば、私たちが主の御言葉に基づいて、主の御心がなされること、主の栄光が表されることだけを求めて祈るのであれば、神はそんな願いを、そんな祈りをご自分の計画に基づいて必ず成し遂げてくださるって、そういうことをヤコブは教えているわけです。兄弟姉妹の皆さん、私たちが覚えなければいけないこと、それは私たちの最善を知っている神様は必ず私たちの必要を満たしてくださるのであって、私たちの願いをいつも満たしてくださるのではないということです。神は私たちに必要なものを満たしてくださいますが、私たちが思う願うそのようなものをいつも満たしてくださるのではないって。だからこそ願っていたものが叶えられたとしても、たとえ叶えられなかったとしても、それこそが私たちにとっていつも最善であるということなのです。私たちは私たちが思う、私たちが考えることがベストだと思うわけです。しかし最善を知っている、私たちの心のすべてを知っている、そんな神が私たちに与えてくださるもの、それこそが最善だって。そして最後に6つ目ですけれども、この箇所で注目すべき6つ目の点は13節の残りの部分です。病む人を回復させ、主はその人を立たせてくださる、その人が罪を犯していたならその罪は許されるって。ここで気づかれると思いますけれども、病む人と罪との関係についてここで記されていますが、ポイントはこういうことです。確かに全ての病気が自分の罪によってもたらされることはありません。しかし自分のうちにある悔い改めていないそんな罪が、時に死ぬほどの苦しみ、病気、また死さえもその人にもたらすことがあるんだということです。皆さん驚かれるかもしれませんが、神様は罪を犯したクリスチャンを懲らしめるために、そんな人の命を取ることもあるんだと聖書は教えているわけです。でそのことは第一コリントの11章の28節から30節にもこう記されています。第一コリントの11章の28節から30節ですけれども、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって。もちろん本当に救われている者が救いを失うことはありません。しかし神は それだけ罪に対して厳しい懲らしめを与えることもあるんだということです。清い神様の前にどんな罪も軽くないって、神は教会の中のその罪をいつも正しく重く扱われるということです。だからこそ病気の人、ここでは特に自分の罪のゆえに病気で死にかけている人にとって、霊的に成熟した長老に罪の許しを祈ってもらう必要があるわけです。自分では祈ることができないって、だから自分よりも霊的に成熟した人に罪の許しを祈ってもらうって、危機的な状況にいたクリスチャンがその苦しみの原因であるその罪が許されるとき、その死ぬほどの苦しみも同時に癒されるって。でそんな力が信仰による祈りにはあるんだとヤコブは教えたわけです。祈りっていうのはそんだけ偉大な力があるんだと。でだからこそ病気の中にあるときも私たちは祈りが必要なんだと、そのようにヤコブは教えたわけです。私たちというのはいつも祈りが必要だって。さて、これまでどんな時に私たちが祈る必要があるのかということを考えてきました。残りの時間でどのように私たちが祈る必要があるのかということも考えてみましょう。どのように私たちは祈る必要があるのかって、でそのことが残りの16節から18節に記されています。16節から18節ですから、あなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。まずこのように16節が記したわけです。どのようにして私たちが祈るべきなのか、一つ目にヤコブが教えたことは互いに罪を言い表すということです。互いに罪を言い表すって、私たちはまず互いに罪を告白し合うその必要があるのだとヤコブはここで命じたわけです。しかし私たちにとってこの互いの間で犯した罪を告白し合うということほど難しいものはないかもしれません。ドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘファーはこのように罪の告白の難しさを記しています。兄弟の面前での罪の告白は最も恥をかかせる類の行為です。その人に痛みを与え、精神を打ちのめし、プライドを著しく傷つけるものです。罪人として兄弟の前に立つことは耐え難いほどの屈辱ですって。でも皆さん少し考えてみてください。一体どうして聖書は私たちがお互いに罪を告白する必要があるんだと教えたのでしょう。どうして聖書は私たちが互いに罪を言い表す必要があるんだと教えたのでしょう。もちろんいろんなことを言えます。でも明白に一つ言えるのは、罪というものが私たちクリスチャンを神の家族から引き離し孤独にするものだからです。罪が私たちを孤独にするわけです。皆さんもこのような経験をされたことがないでしょうか。自分のうちに相手に告白していないそんな罪があるとき、相手との間に解決していないそんな罪が自分のうちにあるとき、その人から自然と距離を取ろうとしたことはないでしょうか。また自分のうちにあるその罪が周りに明らかにされることを恐れて恥ずかしいと思って周りと距離を取ろうとしたことはないでしょうか。また時に自分のうちに起こった、本当に起こっているその罪を正直には打ち上げずに曖昧にして伝えて、あたかも自分は大丈夫なんですよというそんなマスクをつけて歩んだりしたことがないでしょうか。 皆さんもよく知っているように、罪が人を孤独にするということを私たちはよく知っています。そして私たちが孤独になればなるほど、さらに罪の誘惑を受け、さらに罪を重ねてしまうということもよく知っています。自分は一人でも大丈夫ですって、自分が一人になったとしてもそんな誘惑になんか勝利できます、そんなふうに思い込んだ次の瞬間、私たちが罪を犯してしまったということを経験したこともあると思います。罪を犯し、周りから自分を引き、一人になった自分というのはどんどんどんどん自分から周りを引き離し、自分がやった間違いをどうにかして正当化して、自分のしたことを認めるのではなく、相手の悪い部分や挙句神を責めるような心の状態になってしまう、そのような危険性を罪というものは持っているわけです。互いに罪を言い表すこと、それはこのような罪の誘惑から、このような罪から私たちを守ってくださるものだって。だからこそ罪を言い表すことは、兄弟姉妹が互いにこの場にあって互いに神の家族として歩んでいくのであれば必要不可欠なものだということです。私たちは互いの罪を言い表し、互いに告白し合って、その時に許し合っていく時に、私たちは神の家族として成長することができるって、そのような重荷を私たちは一人一人負っているのだということです。先ほど読んだボンヘッファーの言葉の続きにこう記されています。具体的な罪の告白にあって、古い自分はその痛みと恥ずかしさの中、兄弟の目の前で死に耐えるのですって。私たちがお互いに罪を告白するとき、確かに自分の心の中に痛みを伴うかもしれません。いや、自分はしたくないなと、そのような思いがあるかもしれません。しかし、その時にこそ、私たちはキリストに似たものとして、キリストによって新しく生まれ変わったものとして、変わり続けて、成長し続けていくことができるって。私たちの古い自分、私たちのうちの罪はそんなことしなくていいよと私たちに言うわけです。しかし、私たちがその罪を告白して、神の家族として成長していくのであれば、私たちはよりキリストに似たものに変わっていくことができるって、よりキリストの栄光を表すものに、そのようなものに私たちは変わっていくことができるって。ですから互いに罪を言い表すこと、そのことは私たちがクリスチャンとして歩んでいくのであれば、絶対に絶対に欠かすことができないものだと、そうヤコブは教えるわけです。また罪を告白することに関しても、それぞれが覚えるべきこともあります。例えば、まず罪を告白するのは誰でもない相手に対して罪を犯したものだということです。罪を告白するのは罪を犯した人だってことです。マタイの5章の23節から24節ですけれども、マタイの5章の23節から24節ですけれども、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさいって。聖書が明確に教えること、それは礼拝をするよりも罪を告白して罪を和解することの方が大切だということです。罪を犯したとき、私たちはよく、いや相手がこんなことを言ってきたからって、いや相手が先に私に対してこんな罪を犯したからと考えてしまいます。確かに自分も罪は犯したけれども、でも相手がしたことの方がよっぽどひどいって、そのようにして自分を正当化してしまうことを私たちはするわけです。聖書が明白に教えること、それはあなたが罪を犯したのであれば、あなたがまずその人のところに行ってその罪を告白し、許しを請わなければいけないって。 あなたが罪を犯したんでしょって、あなたが言ってその人に罪、その罪を告白し、許しを請いなさいって。また罪を告白するというのは、相手の人の過ちを責めること、またその自分のしたことを否定することでもありません。この罪を言い表すという言葉ですけれども、これはもともと同意するであったり、同じことを言うという意味を持っているわけです。要するに、私たちが罪を告白するとき、私たちが罪を犯した兄弟のもとに行って罪を告白するとき、私たちは素直に自ら犯した罪を認め、そしてその許しを求めるということです。私たちはその時に、いやいや、あなたもあんなことやったでしょって、そんな風に相手のことを非難することはないって、自分の罪を認め、自分の罪を正直に告白しなさいって、互いに罪を言い表すことはクリスチャンとして歩む上で大切なことだと。しかしヤコブは罪を言い表すことだけをしなさいとも言いませんでした。続いてこう言ったわけです。互いのために祈りなさいって。どのようにして私たちが祈るべきなのか。二つ目は、私たちは互いのために祈るんだということです。互いのために祈るんだって。私たちは互いに罪を言い表すだけでなく、その相手のことを許して、そしてそのお互いが成長できるように祈り合っていくことが大切なんだって。私たちここにおられる一人一人罪人であるがゆえに、私たちは罪を犯すわけです。でもその罪を犯すのならば、その人のところに行って罪を告白して、そして今度はその罪に陥らないように、お互いに祈り合って支え合って生きていくことができるって、そのように私たちはしなければいけないって。私たちがそのようにして御言葉に忠実に従って、いつもキリストと共に主の御心を求めて歩むのであれば、そんな私たちの祈りは多くの素晴らしい影響をもたらすんだということです。そんな義人の祈りは、その人を通して神が働くとき、罪を許し、病気を癒すって、私たちには想像もできないことを祈りを通して、私たちではなく神が成し遂げてくださるって。で、まさにそれこそが17節、18節に記されているエリアの祈りだったわけです。ここで1からエリアがどのような人物であったかを見る時間は残念ながらありませんけれども、それぞれが時間のあるときにもう一度学んでみてください。このエリアという人物は、ここでヤコブが記したように、私たちと同じように時に飢えを覚えたり、悲しんだり、恐れを抱いたりしたわけです。聖書を見れば、このエリアという人物は素晴らしいこと、神に喜ばれるようなこと、そんなものをたくさんしたような人物でしたけれども、彼も私たちと変わらない、そんな一面を持っており、そして私たちと同じ罪人だったわけです。しかし同時に、彼が祈るとき、彼はいつも熱心に祈り、罪を告白し、そして神の御心がなされることを求め続けたわけです。そしてそんな祈りを彼が捧げていたからこそ、彼の祈りは神に聞かれ、3年6ヶ月の間、地に雨が降ることもなく、また再び祈った時には天は雨を降らし、地はその実を実らせたと、そうヤコブも記していますし、旧約聖書にも記されているわけです。義人の祈りは働くと大きな力を持っているんだと、神がその祈りを通して働かれるとき、偉大な力を発揮することができるって。同じように、私たちがまず罪を告白して、そして互いのために熱心に祈り、神の御心がなされていくことを求め続けていくのであれば、そんな私たちの祈りを通しても神が働いてくださるって。 私たちには想像もできないことを神は祈りを通して私たちのうちに起こしてくださるって。私たちにはそんな特権が今日与えられているわけです。私たちの祈る祈り、それには大きな力があるんだと。問題は私たちがじゃあ実際日々の生活の中で互いに祈り合っているのかということです。私たちが一体どれだけこの祈りを実際に実践しているのかということです。今日私たちは祈り合うことの大切さ、祈りがもたらす大きな力についてヤコブから見ました。もう一度最初の質問を自分に問いかけてみてください。あなたの祈りは一体どのようなものでしょうか。祈りの生活は一体どのようなものでしょうか。それは聖書が求めているそのようなものでしょうか。そして今日のこの祈り合うことに祈り合うことをもってこれまで5回に続いて渡って続いて見てきた互いにし合うというシリーズは終わりです。互いに愛し合うこと、互いに許し合うこと、互いに正し合うこと、互いにただ慰め合うこと、そして互いに祈り合うこと、これまで見てきた皆さんも気づかれたことだと思いますが、これらは何も一つ一つかけ離れたものでもバラバラなものでもありませんでした。こんなどうしようもない私たちを、こんなどうしようもない私のために自分では決して支払うこともできない、そんな罪の代価を代わりに神がイエス・キリストが十字架の上で犠牲として払ってくださったって、私たちはイエス・キリストのその犠牲によって罪が許され、神の愛、神の恵みのゆえに罪の奴隷から解放され、そして神の家族として生きるその特権が与えられたって。愛し合うこと、許し合うこと、正し合うこと、慰め合うこと、祈り合うこと、その基盤は、そのエネルギーになるのはこの偉大な福音の力だということです。だからこそ私たちは神の家族として互いに愛し合うとき、私たちは神から受けたその愛でもって互いに愛し合い、私たちが互いに許し合うとき、私たちは神が許してくださったように許し合い、私たちが慰め合うとき、私たちは神が慰めてくださったように慰め合い、私たちが正し合うとき、私たちは神が示してくださったその同じ柔和な心で正し合い、そして私たちが祈り合うとき、私たちは神が私たちを憐れんでくださったように互いに罪を言い表し、互いのために祈るわけです。私たちが自分の力でこれらのことを行いなさいなんていうことは言われていないわけです。もしそうだったとしたら、ここにいる一人一人、誰一人としてこのような命令に従うことはできません。そんな力は私たちのうちには一切ないわけです。でもしかし、私たちがイエス・キリストを信じて、聖霊が与えられ、そんなクリスチャンとして歩むことにおいて、必要なものをすべて備えてくださっている、そんな神が今も私たちと共にいて、そして私たちが神の家族としてこの教会を立て上げる時の助けをしてくださるって、私たちがこれらのことを実践するためのキーはイエス・キリストの愛と、そしてその十字架だということです。ですから、もしこの中にまだその素晴らしいイエス・キリストの十字架の力を知らない方がいるのであれば、まだ自分の罪の中にいてこの素晴らしいイエス・キリストの許しを、救いを受け入れてない方がいるのであれば、今日そのイエス・キリストを自分の救い主、また主と信じて歩んでください。そして兄弟姉妹の皆さん、私たちはキリストを頭として、頭とするその神の家族の一員に 招き入れられました。私たちの責任は互いに愛し合い、互いに許し合い、互いに正し合い、互いに慰め合い、そして互いに祈り合うことです。そのことを通して私たちはキリストの体を立て上げ、この地にあって栄光を表すことができるって。ですからどうか互いに使い合いながら神の栄光を求めて今日生きていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。このようにしてあなたが御言葉を通してご自分の御心を教えてくださっていることを心から感謝いたします。今日私たちは祈りについて学びました。祈りは素晴らしいことをなす力がある。それは神がその祈りを通して働いてくださるからです。ですからどうか私たち一人一人が互いに罪を言い表し、互いに祈り合うことで忠実にあなたに従っていくことができますように。私たち確かに弱いものですけれども、あなたのその素晴らしいイエス・キリストの福音が私たちの心を動機づけ、あなたを愛する思いからこの命令に従っていくことができますように、私たち一人一人をあなたの見てでもって励まし、歩むことができますように、そしてこのことを通してあなたの栄光が表されますように、そのことを期待してこの御言葉に感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。